예, 흔히들 가을 탄다고 하잖아요. 가을만 되면 고독해지고 말이죠. 옷깃 세우고 혼잡게 되고 말이죠. 왠지 쓸쓸해진 느낌이 들어요. 근데 남자들이 더 그럴 것 같아요. 남자들의 계절 가을. 안녕하세요. 사랑해요 황금말 신고약구의 編集長ことムトガツキヤです.
솔솔 부는 가을 바람에 이없이 신승센승해지는 날입니다. 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です.
사랑하는 마스코트 쯔짠です.
よく秋負けするというじゃないですか。秋になったら孤独になって襟を立ててカッコつけるようになってどっかしら寂しい感じがしますよね。男たちがもっとそうだっていう感じがします。ああ、男の季節、秋、そよそよと吹く秋の風に訳もなくそわそわする日です。というふうに言いました。なんかテンション上がらないんだけど、
どうした？カウルタショッソよ。
昔から韓国人って結構ロマンチストで、秋になると多くの人がね、はい、詩を書いたりとか秋の雰囲気に浸るとかね、うん、それをまあカウルタダって言うんですけど、まあ、秋負けというに訳したんですけど、実際このタダっていうのはかぶれるとか敏感に影響を受けるっていう、そういう意味なんですよ。だから漆にかぶれるとかって時もタダを使うんですけど、あとまあプックロームタダとか言うと恥ずかしがりのこと言うし、カンジロームタダっていうとくすぐったがりですよね。
あとツミルタダ、寒がり、トゥミルタダ、暑がりとか、
はい、そうですね、はい、ということで、まあ、今そんなことないですけど、韓国人って結構昔はね、秋になるともう全身秋なの、女性は特に、あの上から下まで茶色、枯葉系の色になって、帽子からもうそれこそ靴までって感じ。そしてなんか秋が歩いてたわけ昔は。最近そんなことなくなったよね。最近非常に太陽になったし、まあ、実際あの昔のファッションっていうと、なんかそういうあからさまで露骨に美を演出してますみたいな感じだったんだけど、最近自然な感じじゃないですか。はい、私がね一番驚いてるのは、最近韓国の女性が化粧してない女性がいるってことなんですよ。昔は市場に行く時でも化粧していく、着飾っていくみたいな感じが韓国の女性だったんですよね。まあ、でも今は昨日ちょっと明洞のね町に行ったりしたけど、素顔の人が歩いてたりするのを見て、ちょっと覚醒の感がしましたね。
覚醒、
うん、世の中が変わってしまったっていうの、覚醒っていうのね、うんうん、季節の変わり目っていうと、そういうファッションで昔は感じたもんだけど、まあ、最近は一斉にファッションが変わるとかっていうほどのことはなくなったって感じがしますね。
なくなりましたね。
うん、明洞衣類っていう店があったの昔は、はい、今はねそこがユニクロになっちゃったんだけど、うん、韓国で言うと明洞衣類、
よく行きましたよ、
うん、それこそ市場みたいな感じの山積みにされて、
う
ん、
そうそう、
一気に今最新流行のこれが出ましたって言ったらバーッとあって、それが安く売られるっていう、そういうとこで、
で普通に売り場の中で着替えていいんですよ。チマが
巨大なスカートみたいな、なんかね売り物の中に異常な柄のあるものが一個あって、それがそれなんだけど、
何個かあるの、そういうのが
派手な花柄とかで体をすっぽり包めて、その中で上も変えられるし下も着替えられる、着る試着室みたいな、そういうのがあってね。でそういうもう自由な感じでめちゃくちゃなりながら探してね、5回ぐらいまでだった
な、面白かった、
うん、そんな真ん中に階段があってさ、何でもあったんだねっていうのが、まあ韓国の昔のファッションの中心にあったんだけど、今はそういうのなくなっちゃったし、ね、日本と韓国とそんなに差が見えなくなったなって気がしますね、
はい、
昔はとにかく今流行ってるものっていうのを着ないとすごい恥ずかしかったんだよ。例えば女性だとスケルトンが流行った時とかね、透き通ったカバンとか透き通った靴とか、うん、あるいは長いスカートが流行った時、一度あったの知ってる？
うん、
うん、というかそういうのが1年流行って、次の年はもう流行らないから、もう捨てるしかないわけ、そういう服は。私もネクタイなんかはクリーム色のネクタイが流行ったり、うん、スーツも灰色のスーツが流行ったりね。
流行った、うん、そういえば、
うん、
アッパ買ってた、
うん、そうそう、うん、その時はみんな灰色になっちゃうから仕方なく買って
着るんだけど、そうそう、買うしかなかった。
そうそう、
今全然着ない。
そう、今はもうみんな黒だもんね。うん、ね、そういう感じでファッションが一斉に変わってっていうのが韓国の一種の風物だったんだけど、うん、
韓国のスーツって光沢あるよね。
あ、それは最近のなんですよ、うんうん、最近流行ってるスーツ素材がピカピカした素材で、それ私も着てこの間日本に講義に行っちゃったから、ちょっと日本で浮いてたあれって、うん、あれ韓国だけなのかな、
うん、
なるほど はい、ということで、まあそういう感じで韓国のファッション秋にからも話をしましたけどね、まあうちの妻なんかも結構最近詩書いてます。
お、
夜散歩してはね、詩書いてなんか携帯に入れてサイトに上げたりとかしてね、
すごい、
まあ韓国人だなって感じしますね。
秋ですね、
はい、ということで、じゃあ今日はカウルただ秋負けするという話をしました。それじゃあ今日の勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、それじゃあつんちゃん、前回の復習の時間です。まずは、失礼します、私の財布がなくなりました。
失礼합니다제지갑이없어졌어요。
復習しました、
うん、この書類を作成してください。
이서류를작성해주세요。
すごいじゃないですかこんな風に読めばいいですか。
이렇게읽으면됩니까。
おお、100点ですなんとギャフン
目標がなくなっちゃった。
はい、はい、じゃあということで今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日の予備知識としては税関なんですね。あの税関の課税されるものって知ってる？
香水？
うん、そう。あとは
タバコ？
そう。
酒？
そうだね、その通り。だからそういうのは限度が決められてて、お酒だったら1本で1リットル以下400ドル以下ってことになってて、タバコだったら200箱以下、香水だったら60ミリリットル以下で、それを超えたら課税される。まあそれ以外でも400ドル以上の高価なものは課税されるってことになってるんですよ。はい、じゃあ聞いてみましょう。신고할물건있습니까？
아니요없는데요。
향수나위스키는요？
없어요제개인적인물건만갖고있거든요。
좋습니다좋은하루되십시오。まずどういう状況ですか？
申告するものないっすか？
うん、最初はね。
あ、にお、ないですよ。
韓国語で言った？
おぬんでよみたいなことを。
そうそう、それ合ってますよ。
あ、そう。
そして、
うん、香水とか、うん、ウイスキーとか、うん、みたいなこと。
はいはい。
あとは覚えてません。
はい、じゃあもう一回聞いてみましょう。신고할물건있습니까？
아니요없는데요。
향수나위스키는요？
없어요제개인적인물건만갖고있거든요。
좋습니다좋은하루되십시오。
신고할물건なんとか。
うん、だありますかって聞いたわけでしょ。ありますかって何？
있어요。
うん、そして？
아니요없는데요。
うん。
향수나위스키なんとかかんとか。うん、何て言ったの？個人のものしかないよって。
はいはい、そう。個人って何？
ケイン。
うん。
좋습니다좋은하루なんちゃら。
はい、じゃあゆっくりしたバージョンで聞いてみましょう。신고할물건있습니까？
아니요없는데요。
향수나위스키는요？
없어요제개인적인물건만갖고있거든요。
좋습니다좋은하루되십시오。
신고할물건있습니까？
はい。
아니요없는데요。
はい。
향수나위스키는요？아니요개인적인なんとか覚えられませんでした。
ああ、もうすでに言ってあるんですよ。申告するものありますかって聞いたじゃない。そのものが来る、個人的なもの。
개인적인물건、
はい、だけ持っています。
まん、いす、え、持っています、
うん、持っていますって分かんない、
か、分かりません
はい、좋습니다その後は
좋은하루되십시오。
はい、ということですね。じゃあ四行目ですね。あゆみちゃん、何ですか？
없어요。
はい、아니요じゃなくて없어요ですね。
없어요なんて言ったっけ？
제개인적인물건만갖고있거든요。
はい、ということですね。갖고있거든요ということで、持ってるんですよっていう言い方ですね。 はい。ということで、じゃあ私が日本語を言いますので、あやみちゃんが正しい発音で繰り返してください。じゃあリスナーの皆さんもつんちゃんが言うときに一緒に繰り返してみてください。はい。申告すべきものありますか？
신고할물건있습니까？
신고할물건있습니까？
いいえ、ありませんが。
아니요없는데요。
아니요없는데요。
香水やウイスキーはないですか？
향수나위스키는요。
향수나위스키는요。
ありません。私の個人的なものだけ持っているんです。
없어요。제개인적인물건만갖고있거든요。
없어요。제개인적인물건만갖고있거든요。
いいですよ。良い一日をお過ごしください。
좋습니다。좋은하루되십시오。
좋습니다。좋은하루되십시오。
좋습니다。じゃなくて、좋습니다。
좋습니다。
じゃあ、あやみちゃん、다음은뭐죠？
はい、単語と表現ですね。申告。
はい、申告ですね。
물건。
物ですね。
ももんで。
何々ですが、で、逆接とか歪曲とか非難を表す接続語尾、終結語尾ということになってるんですね。まあ、実際に接続語尾なんです。なんとかなんですが、どうしてそんなこと言うんですかとかね、そういったことを後に含んでいる表現。何々でって言って、自分の否定の意思を表したりする言葉としての、この場合は終結語尾ですね。はい。
ヒャンス。
はい、香水。
ウィスキー。
ウィスキーですね。
買った。
持つ。カジダの縮約形なんですよ。カジの字が短くなって、下の血をパッチになったら、カッターになるわけね。
ケインジョ。
個人的ですね。
モモゴドゥン。
なんとかなんだよって感じで、根拠を述べる終結語尾ですね。自分の事情を説明したり、相手に分からせるための言葉ですね。
かわいい、この言葉。
あ、コドゥンのね。
コドゥンとかコドゥニョっていうのが、
なるほどね、
最初来た時何の意味か分かんないけど、なんか言い方がかわいかった。
そうだね。まあ相手に自慢したりとか、
そうそうそう、
相手に主張したりする時に使うから、まあ子供とか若い子が使うとかわいいよね。
う
ん、
そう、かわいい。
そうなんだよ、
ね。コドゥン
流行ったギャグがあった
でしょ。
テッコドゥンっていうのは。
結構ですって感じの。
ね、いらないっていう事情なんだよ、なんでわかんないのアホっていうそういう感じニュアンスですね。はい。
春
一日
もうもうしぶしお
ご何々くださいですね。日本語で言うとね、普通に何々せよよりはかしこまった表現ですね。おで終わる応対っていうのはちょっとかしこまった感じで、男性の年配者が使う感じがあるんですよ。用途はニュアンスがちょっと違う。
おそうしぶしおって言うと硬い感じで、女性はおそうせよって感じです。
はい、そういうことですね。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。じゃあ最初にあやみちゃんから。
신고할물건있습니까？
아니요없는데요。
향수나위스키는요？
없어요。제개인적인물건만갖고있거든요。
좋습니다。좋은하루되십시오。
つんちゃん風邪気味だね。
鼻水が止まりません。
はい、じゃあ交代してつんちゃんから。
신고할물건있습니까？
아니요없는데요。
향수나위스키는요？
없어요。제개인적인물건만갖고있거든요。
좋습니다。좋은하루되십시오。
はい、あやみちゃん、다음은뭐죠？
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に使えるように表現になれる練習ですね。じゃあ最初の表現は何々ありますかですね。はい。
신고할물건있습니까？신분증있습니까？잔돈있습니까？
はい、身分증、身分証明書ですね。チャンドンっていうのは小銭です。はい、じゃあ次の表現は、何々だけ持っているんですよですね。はい。
제개인적인물건만갖고있거든요。運転면허증만갖고있거든요。信用カード만갖고있거든요。
はい。運転면허증っていうのは運転免許証ですね。そして信用カードっていうのは信用カードで、クレジットカードのことですね。はい、じゃあ一緒に練習してみてください。
신고할물건。
신고할물건있습니까？
신분증。
신분증있습니까？
잔돈。
잔돈있습니까？
はい。
제개인적인물건。
제개인적인물건만갖고있거든요。
운전면허증。
운전면허증만갖고있거든요。
신용카드。
신용카드만갖고있거든요。
はい、ということですね。はい、それでは
発音クリニック
ということでね、いよいよあやみちゃんも はい、発音について勉強するコーナーで、発音クリニックですね。発音の矯正とか、まあ、勘違いしてる発音とかっていうのは結構あるだろうと思うので、そういうコーナーです。まずですね、この間から実は裏リズム表リズムみたいな話をして、これはまあ最初の頃の放送で説明してあるんですけど、最近聞き始められた方はご存知ないと思うので、それについて今日はやってみたいと思います。これはまあ韓国の地方によってね、アクセントは違うので絶対ってことじゃないんですけど、美しい韓国語に聞こえるための秘訣として表リズム裏リズムっていうのを説明しました、うん、表リズムっていうのはタンタタンタタンタってやつ、最初にアクセントがあるのが表リズム、裏リズムっていうのはタッタンタッタンタッタンタッタン、これが裏リズムです。で、韓国語は基本的に裏リズムなんですよ、はい、だから日本で言うと関東の言葉よりは関西弁に近いね、うん、ほんまとかなんでって言ってこのリズムで、これで話すと韓国語が自然に聞こえるわけ。ところが、まあ、特に関東出身の人とかが日本語風に韓国語を話して日本人みたいだと思われるポイントっていうのは最初にアクセントを持ってきちゃうことなんですよ、うん、だから最初は低く始まって高くなるっていう風にしていけば韓国語らしく聞こえるってことですね。だからキムチキムチって言うけどキムチじゃないんです、キムチなんですね、キムチ、はい、それから地名で言うとテジョンってあるじゃない、はい、我々はテジョンだと思ってるけどテジョンなんですね、うん、あとインチョンもインチョンじゃなくてインチョンですね、うん、まあ、この間からツンちゃんの発音しょっちゅう直してるのはこれで、うんうん、あのテッソヨとかって言ってたでしょ、でテッソヨだって言ったし、はい、チョスミだってさっきも言ってたけどチョスミニだなわけですね、まあ、こういう感じで裏リズムを練習してみましょう。はい、じゃあまず橋、
たり
たり、
心、
まうん
まうん、
テジョン
テジョン
テジョン、
インチョン
インチョン
インチョン。
じゃあ
逆に考えたら分かりやすいかも。
そうだね、
例えば私っていうじゃん日本人、うん、でも韓国人は私っていうの、うん、そうそう私はっていうの、
そうそう、うん、そういうことなんですよ、うん、はい、で逆の表リズムになるのがまたあるわけですね。第1音目が強い音で始まる場合と息が漏れる音で始まる場合、強い音っていうのは濃音と激音なわけですよ。濃音っていう詰まる音、それから外に息が飛び出る激音っていう音、この2つは強い音、そして息が漏れる音っていうのはシオ S で始まる音とヒュ H で始まる音、これは息が漏れる音、特殊シーンってことになるわけですけど、うん、この強い音か息が漏れる音だった場合には表リズムになります。つまり我々はコーヒーっていうけど、韓国語では発音はコーピーだけど、これをコーピーとかって言っちゃダメなんだよね、コピーですね。これは最初の音コーが激音なのでコピーになりますね。それから
コピーは何て言うの、
ああ、コピーはカピーですね、うん、それから机はチェクサン、ね、ちなみに机っていうのを韓国人に発音させると机になるんだよね、うんうん、つが激音になるからね、表リズム。それから次にはトラックとかね、ツロです。日本人はトラックって言うからトロって言いたくなっちゃうんだけど、トロですね、はいはい、あとさっき出てきた香水、ヒャンスですね、ヒャンスじゃなくてヒャンスで、韓国ハングとかソウルも S で始まるソウルですね、まあ、こういうのは全部1音目の方がアクセントがあるってことになります。だからこれ実際ね、あの日本人が苦手な聞き取りっていう問題にも役立つわけですよ。最初の音が例えば本当に韓国人がテジョンって発音してたとしたら、それは最初の音が激音かノーンだってことになるわけ。だから、あの、書き取りの時とか聞き取りの時とかに、あ、上がって始まったから激音なんだなとかね、そういうふうに判断できる。例えば、野球の投手のことをトゥスって言うけど、トゥスなのかトゥスなのかはアクセントで決まるわけ。トゥスって言うと激音だし、トゥスって言うと平音だってことになるわけね。はい。じゃあ、これも練習してみましょう。はい。じゃあ、まず、コーヒー。
コピー。
コピー、
机、
チェクサン、
チェクサン、
トラック、
トゥロック、
トゥロック、
香水、
ヒャンス、
ヒャンス、
韓国、
ハング
ハング、
ソウル、
ソウル、
ソウル。
はい、ということで今日は発音クリニック、最初に美しい韓国語に聞こえるためのアクセントをやってみました。それじゃあ以上で今日の勉強終わります。またお会いしましょう。
サランヘヨー。